第1章。医者が患者を診察するとき。クリプラ、健康診断は儀式である。病気の自覚症状がなければ、わざわざ健康診断を受けることはない。たとえ自覚症状があったとしても、健康診断を受けるのはあまりお勧めできることではない。その理由は、患者が診察室に入った瞬間から処方箋や専門医への紹介状をもらって診察室を後にするまで、その一連の流れが滅多に効果のない儀式に過ぎないからだ。医者に身を任せて言われる通りにしていれば、きっとご利益が得られる。検査を受ければ受けるほど、しかも精密であればあるほど、健康維持増進に役立つ。大多数の人はそう信じ込んでいる。だが、それはとんでもない誤解である。医者の診察や検査に対しては、信頼を寄せるのではなく、むしろ疑ってかかるべきなのだ。診察や検査には何らかの危険が伴い、一見何でもないような診察や検査であっても、健康に何らかの害がある。世の人々はそのことを肝に銘じるべきである。まず、診察に使われる道具が危険である。例えば、聴診器がそうだ。医者が聖職者らしく振る舞うための小道具にしか他ならない代物だが、人の肌に直に触れる聴診器によって、感染症にかかることもある。重病であれば、聴診器を使わなくても肉眼で診察できる。先天的に心臓を病む新生児の場合、肌が青みがかかっているので一目でわかるし、それ以外の心臓病の診察では数箇所で脈を取ればいい。例えば、大動脈縮み索症、大動脈縮索症という病気なら、足の付け根にある大腿動脈の脈拍数が減少しているので、聴診器を使わなくても触診で十分だ。聴診器で聞けるものは、患者の胸に耳を当てても聞こえる。医者が聴診器を使うのは、医者にとって便利で上品に見えるという、ただそれだけの理由である。だから、周音部を患者の胸に当てるだけで、そう耳部、イヤホンを耳に入れず首に巻いたままの医者さえいる。聴診器による診察は、結果として患者に害を及ぼすことがある。特に危険なのは、母親が子供を定期健康診断に連れてきた時だ。子供の場合、聴診器によって心雑音が確認されることがよくある。心臓の拍動に雑音が混じる現象で、子供では3人に1人の割合で見られる。そこで、医者は母親に子供の心雑音について告知する。その際、何でもない現象ですから心配ありませんと言って親を安心させようとしても無駄である。母親も子供も、これは大変なことになったと気が動転してしまうからだ。この時の衝撃と不安は、この親子に一生ついて回る恐れがある。母親は子供の病気究明に小児心臓外科に通い、心電図検査と胸部 X 線を繰り返し受けさせ、果ては心臓カテーテル検査まで依頼する。複数の研究によると、子供の心雑音を指摘された家庭では、子供の日頃の運動を制限してスポーツを禁止させ、栄養状態に気をつけて以前よりも多く食べさせるようになるという。しかし皮肉なことに、この生活習慣が最悪の事態をもたらすことになる。運動不足と食べ過ぎで子供は肥満し、本当に心臓に異常を抱えてしまうのだ。いい加減な医療機器。心電図を記録する心電計は、聴診器よりもはるかに高級で、いかにも先進医療という印象を与える装置である。しかし、実際は電気仕掛けの高価なおもちゃと呼ぶのがせいぜいの代物だ。ある調査によると、同じ検査結果でも医者によって診断が 20% も食い違い、しかも同一の検査結果を再び診断させると、誤差はさらに 20% も拡大したという。心電図検査は、その時の活動状況や時間帯といった心臓以外の多くの要因に左右される。心筋梗塞の患者の心電図検査に関する研究では、心臓に異常を認める正確な診断が得られたのは、わずか 25% だった。全体の 50% は正常か異常かはっきりせず、残りの 25% は異常なしという誤った結果が出たという。また、健常者の心電図検査の大半を重症と誤診したという報告すらある。これほどの誤診結果が出ている心電図検査を医者が依存しないかというと、現実は逆で、ますます依存度合いを高めている。私はこんな想像をする。心筋梗塞を起こして患者が CCU、冠動脈疾患集中治療室で横になって安静にしている。そこに注射器を持った看護師が近づいてくる。それを見た患者は動転する。看護師は心電図が異常を示していますので、応急処置をします、という。看護師は心電図検査に大きな誤差が生じることや、心電計の漏電によって心電図が異常を示しやすいと指摘する研究が、いくつも発表されていることを知らない。患者は必死になって訴える。お願いだ。私は正常だ。脈を取ってみればわかる。しかし、看護師箱を反論する。脈を取っても意味はありません。心電図の方が絶対に正確です。看護師はそう言い放つと、患者の腕に不要な注射をする。これは決して空想ではない。現実に起こりうることなのだ。CCU に設置されている心電計は電気ショックが必要だと判断すると、患者の鼓動を自動的に修正する仕組みになっている。だが、その必要がなかった例はいくらでもある。脳波検査は、ある種の転換と痙攣の診断、 脳腫瘍の診断に効果が認められている。だが、この脳波検査にも限界があることを知っている人は少ない。こんな報告がある。転換と診断された患者の約 20% が脳波図に異常を示さず、患上者の 15-20% の脳波図に異常を示したというのだ。脳の活動状況を測定する手段として脳波検査が信頼できるかどうかを調べるために、研究者がマネキンの頭部にゼリーを詰めて脳波計に接続してみた。すると、生きているという結果が出た。誤差が生じることが明らかであるにもかかわらず、脳波検査は子供に起こる様々な障害を調べる主要な臨床検査の一つになっている。学習障害、軽度の脳損傷、注意欠陥多動障害、注意散漫、衝動行為、王道などといった曖昧な定義しかされていない20-30種類の症状の診断について使われているのだ。最近では、医者だけでなく教育者と親も、子供の問題行動を医学的な問題として扱う傾向がある。大抵の場合、それはこんなパターンをたどる。まず、子供は教師から面談の通知をもらって親に見せる。面談に向かった親は教師から、お子さんは注意欠陥多動障害かもしれませんと言われる。それを聞いた親は子供を医者に連れて行き、脳波検査を受けさせる。医者は正確かどうかに関係なく脳波検査に基づいて診断を下し、教師にとって最も管理しやすい E 型にはめ込むために、子供を薬漬けにする。X 線による被曝の儀式。医者が扱う様々な医療機器の中で最も普及し、危険度においてこれに勝るものはないのが、X 線撮影装置である。だが、この装置は現代医学教にとって大変重要で、これを手放すことは医者にとって最も辛い別れとなるだろう。何しろ自分では見られない体の中を透視できるのだ。そんな装置を駆使する医者に対して患者が畏怖の念を抱くのも無理はない。医者は患者のこの心理を見抜いている。それに陶酔した医者は、ニキビが発生するからくりから胎児の成長の神秘まで、ありとあらゆる検査に X 線撮影装置を使う。小児白血病が胎児の時の医療被曝と密接な関係があることはすでに証明されているが、医者はそれをあっさりと無視する。20-30年前に頭部、首、胸の上部に放射線を浴びた人たちの間に甲状腺機能低下症が何千、何万という単位で発生しているし、甲状腺がんは歯科で浴びる10回の X 線検査による線量を下回る被曝でも発生することがある。すでに、複数の科学者が連邦議会でこう証言している。たとえ線量の少ない放射線でも、人体に照射すると遺伝子を損傷し、現代の世代だけでなくそれ以降の数世代にわたって深刻な影響を及ぼす恐れがある。X 線は糖尿病、心臓病、脳卒中、高血圧、白内障といった加齢に伴う病気を引き起こす可能性がある。癌、血液の異常、中枢神経系の主要の原因が放射線にあると指摘する研究もある。病院、診療所、歯科で受けた医療被曝に直接的な原因があると推測される死者は、控えめに見積もっても毎年4000人以上に上るとされている。こうした死亡と病気による苦痛は避けることができたはずだ。私は医学生の頃、胸部 X 線検査は無意味だと教わった。比較的最近の調査でも、それは同じである。マンモグラフィー、乳房 X 線撮影法に基づく乳がんの診断は、専門医として訓練を受けた医者でも、それ以外の医者と同じくらい不正確なのだ。放射科医による重症患者の胸部 X 線写真の診断について、ある調査がこんな報告をしている。医者の 24% が他の医者と食い違い、同一の写真を再び診断すると、31% が自分の前の診断と異なる診断をしたというのだ。別の研究では、肺に明らかな異常を示す胸部 X 線写真を正常と誤診した医者が 32% いたことが判明した。専門医の 30% の診断が一致せず、20% が1度目と2度目で診断が食い違っていたと報告する研究もある。ハーバード大学の研究では、放射線科医によって診断が一致しない割合は 20% 以上であると報告されている。X 線検査はその危険性と不正確さがいくら指摘されても、多くの医者と歯医者の診察室で神聖な検査として崇められている。毎年数十万の女性がマンモグラフィーを受けるのに順番待ちをしているのは皮肉としか言いようがない。マンモグラフィーが乳がんを発見するよりも引き起こしているという科学的な証拠は活字となっていくらでも報告されているからだ。X 線検査による被曝の儀式は年中行事として行われている。定期健康診断や就職、入学の際の健康診断がそうだ。多くの人の話や手紙から私はこんな事実を知った。あなたは至って健康ですと言っておきながら念のため X 線検査をしておきましょうという医者が大勢いるということだ。ある人はヘルニアの手術を受けに病院に行ったところ、胸部 X 線写真を6枚も撮られてという。この人は医師同士の会話から自分を実験台にして線量を試していたと断定している。また、この人が金属管の交換のために歯医者に行くと X 線写真を30枚も撮られたという。医者は患者が要求するからやむを得ないという理由で放射線の照射を正当化する。だが、 患者がそれほど X 線撮影を望むなら、見かけも音も本物そっくりな装置を用意して撮影するふりをすればいい。それが医者としての誠意であり、結果かなりの病気を防ぐことができる。臨床検査の不安と数値に振り回される医者。臨床検査は患者の利益になるより、不利益になる方が多い。以前、疾病対策センター、CDC が、全国の検査室で発生したミスの調査結果を発表した。それによると、臨床検査で検査ミスの発生割合は全体の4分の1以上あった。内訳は次の通りです。細菌検査。10から 40%。臨床生理検査。30から 50%。血液型検査。12から 18%。血液検査、ヘモグロビン血清電解質。20から 30%。毎年、検査費用として莫大な予算が割り振られているが、それで得たものとは何だったのだろうか。その予算の投資効果を紹介しよう。多くの検査室を調査した結果、CDC は次の事実を突き止めた。釜状、赤血球性貧血を確認できない割合が 31%、白血球増加症を保診する割合が 33%、正常な検体を白血病と保診する割合が10から 20%、異常と確実に誤診される割合が5から 12% だった。また、200人の患者のうち197人、ほぼ 99% が臨床検査を繰り返しただけで、異常が感知したという報告があり、私はそれを傑作だと思っている。ショックを受けるのはまだ早い。CDC はこの時点で全米の検査室の1割以下しか監視していなかったのだ。したがって、ここに挙げた数字は、最高水準の検査室での最高水準の研究の実態ということになる。その他の9割については、患者がお金を払い、体を張って確かめなければならない。しかも、患者が危険を冒して負担する医療費は今後もまだまだ増えていく。なぜなら、医者は念のため詳しく見ておきますから検査を受けてくださいと患者にしつこく指示を出すからだ。このように検査結果は不正確極まりないものである。もし、奇跡的に正確な結果を出したとしても、医者がそれを誤診する危険性が残っている。仮に、医者が数値と統計にとらわれないなら、臨床検査や医療機器はさほど危険ではない。だが、数値と統計は現代医学では神聖であり、診断の絶対的な基準となる。体重計、体温計、メモリ付き哺乳瓶といった簡単な器具であれ、X 線撮影装置、心電計、脳波計といった高度な医療機器であれ、それらの機器に患者だけでなく医者も惑わされている。医者は診断の専門家であるはずだが、数値と統計に気を取られるあまり直感力が失われ、質的な判断を軽視してしまっている。体重計は小児科や産科では様々なトラブルを引き起こす。赤ん坊の体重を測って体重が順調に増えていないと、小児科医は大げさな態度を取る。体重という数値のこだわるあまり、質的な判断ができていないからだ。肝心なのは、赤ん坊の様子はどうか、行動面ではどうか、目はこちらを向いているか、体の動きはどうか、神経系は正常に機能しているか、といったことである。ところが、こうした観察は軽視され、医者は数値に振り回されている。母乳で育てられている赤ん坊に場合、医者が理想的だと信じ込んでいるほどには体重が増えないことがよくある。そんな時、医者はミルクを足すよう母親に指示するが、これは母親にも赤ん坊にも害を及ぼす。妊婦は体重計を気にする必要はない。どの妊婦にとっても、適切な体重増加の基準というのは存在しないからだ。この場合も肝心なのは数値ではなく質的な判断である。妊婦は質のいい食べ物を食べていればよく、適切な分量にこだわる必要はない。適切な食生活を心がければ、量は自然に調整できるからだ。妊婦はこの点にさえ注意していれば、体重計は無視してもいい。メモリ付き哺乳瓶も問題だ。医者が一定量ミルクを飲ませるよう指示するので、母親は赤ん坊に無理やり飲ませようとする。だが、いくら母親がなだめすかしたりして飲ませたところで、赤ん坊は大抵大半を吐いてしまうだけである。その結果、母と子の関係がギクシャクし、本来なら愛情と喜びを分かち合う食事の時間に、過度の不安と緊張が生じる。また、ミルクで育てられた赤ん坊は肥満になりやすいという事実も指摘しておく。体温を測ることもあまり役に立たない。母親が子供の病気で病院に電話をかけると、医者は必ず体温を尋ねるが、この質問は無意味である。高熱を伴っても無害な症状もあるからだ。例えば、小児バラ疹、突発性発疹は乳児によく見られる高色の発疹で害はないが、40度近くの高熱を出すことがよくある。逆に、高熱を伴わない危険な病気もある。結核性髄膜炎は命の関わる病気だが、大抵平熱のままである。医者がすべきことは、子供の気分や普段の行動との違いという有意義な問いかけである。いずれにせよ、数値に対するこだわりを捨てれば、母親は医者と共に子供の病気に向き合うことができる。ノルマ達成の検査と健康診断の本当の目的。どの健康診断にも言えることだが、患者はマテリアル、材料として様々な目的に利用される恐れがある。数年前、 私が外来病棟の所長に就任した時のことだが、そこの医者たちが母親に、お子さんにトイレトレーニングをしていますか?と問診していることに気づいた。4歳までにトイレトレーニングを受けていない男の子たちをふるいにかけ、泌尿器の一連の検査を膀胱鏡検査法まで含めて言っていたのだ。膀胱鏡検査法は中高年の膀胱癌、前立腺癌、子宮癌などの検査で用いられている検査で、膀胱鏡という内視鏡の一種を尿道から膀胱内に挿入し、膀胱内部の病変を調べる。この過酷な検査をまだ4歳の子供に言っていたのだ。それに気づいた私は、この質問をすぐにやめさせた。しばらくして泌尿器科の部長から電話がかかってきた。彼は私の友人だったが、かなり怒っていて、開口一番、こう言った。君があの質問をやめさせて泌尿器の検査を廃止したことは間違っている。この検査でなければ、器質性の異常を伴う稀な症状は見つけられない。それに対し、私、箱を反論した。そんなことはあるまい。どんなに稀な症例でも、膀胱鏡検査よりもっと安全な方法で確認できるはずだ。そこで、彼は本音を語った。実は、君があの質問をやめさせてことで、私の教育計画が台無しになりそうなのだ。研修医が専門医の資格を認定されるには、毎年一定数の膀胱鏡検査をこなさなくてはならない。現時点でのノルマは年に150回だ。あの検査をやめさせられたために、研修医はノルマを達成できずに困っている。ノルマ達成のための検査の実情は、どの専門医でも同じである。例えば、心臓学の専門医の場合、専門医と認定されるまでに心臓カテーテル検査を年最低150回から200回、時には500回も行わなければならない。一人の研修医が専門医になるために1年間にこれだけの回数をこなすには、街頭で行き交う人々に声をかけ、あなたは心臓カテーテル検査を受ける必要がありますと説いて回らなければなるまい。健康診断の最も危険な隠された目的は、患者を確保することである。もし健康診断を廃止したら、患者が確保できず間借りしている内科医はテナント料も払えなくなり、医者の生活基盤にも影響する。また、大学病院などでは研修医を教育できず専門医を育てることができなくなる。医者が安定的に患者を確保する方法は、健康診断を置いて他にはない。現代医学教では、これをさらに細分化して推し進める。細分化すれば、わずかな変化でも病気や病気の予備群として様々な検査診療対象ができる。全員を呼び集め、多く患者を作り出す。医学界が積極的に進めることは、確実な患者確保の方法なのである。かつて定期健康診断の対象は工場労働者や売春婦といった体を壊しやすい人たちに限定されていたが、今では全国民が年に1回は健康診断を受けるように奨励されている。1930年代からの半世紀以上にわたる健康診断の歴史を振り返ると、積極的に受診した人たちが健康だったことを示す証拠はどこにもない。健康診断に伴う危険性を考えたとき、健康診断を避けてきた人の方が健康であったのではないかと思う。お任せ医療の危険性、医者は過激な治療を好む。患者は医者に任せすぎである。健康診断に行くのも、自分の体調を医者に教えてもらいたいからだ。